ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。アマチュア無線によるアマチュア無線のためのアマチュア無線の番組、手作りの番組です。はい。このハムのラジオの時間ですけれども、アマチュア無線の話題を、まあメインはそのアマチュア無線にしましてですね、まあそういうトークの番組で固めております。私はパーソナリティの JR3QFB、 ラジオネームサンキューです。今日はねちょっとゲストの方がね少なくって、
はい、ちょっと寂しいです。
少ないというかね、いてないディレクターどうぞ。
はい、はい、ディレクター JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、しかし2人になるとやっぱり寂しいですね。
ちょっとねさっきまでね、ね、この近くにもたくさん人がいたんですけどね、今我々の収録では2人になっちゃう。
2人だけですね。はい、男ばっかりでまた楽しい。
まあ、まあ、アマチュア無線ですから。
そうですね。
アマチュア無線って結構ね1対1でお話しすることが多いんですけど。
そうそうそうそう。あ、これは、うん、QSO 形式にしましょうか。
あ、いいですね、どうぞ。
まあ、この番組もね、はい、スタートの、曲も何もなしで、はい、ハムのラジオで始まってますけども、ね、いや実はねちょっとね、ある、シンガーソングライターの方でね、はい、曲作ってもらってました。
いいですねそれ。そ楽しみですね。どんな曲ができるんでしょうかね。う、
今実はね、はい、これちょっとこう収録してるのは今放送のちょっと前なんですけれども、はい、ちょっと他の仕事とね重なってるみたいでね。
あ、そうですか。
ね、ちょっとね、まあ、時間かかってるんですよ。
はい、
だからできましたらね、本人にもご出演いただ
いた、それいいかもしれないです。はい、ぜひね、いろんな曲を作った、ね、こう気持ちとかね、はい、聞きたいですね。
はい、作ってもらってるのはね、渡部舞子さんっていうね、はい、まだ若い、はい、シンガーソングライターさんなんですけどもね、一生懸命やってますんで。
あ、そうですか。
で本人にもね、アマチュア無線の免許取れと言ってますんでね。
あ、免許持ってないんですね今ね。
持ってないです。はい、
あ、それはでもぜひね体験していただいて、体験記なんかをね語ってもらうといいですね。
やっぱりね、YL ハムさんですからね。
あ、そうですね。
そうです。
やっぱりね、まだまだアマチュア無線はだいぶ女の方増えましたけども、
そうですね、う
ん、まだまだ男ばかりの社会ですもんね。
だからゲストの方にもね、ゲストの方としてもね、YL、はい、さんね、 お招きはしてるんですけどね、はい、なんか私嫌がられてまして
あれ、うん、私がさせば大丈夫ですかね。
かもしれませんね。お願いしたいですね。
わかりました、
まあ、そんなこともありますんで、ね、はい、まあ、ちょっといろいろとアマチュア無線の YL、はい、さんを含めた楽しい番組にね、はい、持っていきたいと思って。
そうですね、はい、でさっきなんか免許取るとか言ってましたけど、そうそうそうそう、アマチュア無線って免許がいるんですよね。
あ、いらなかったっけ。
あれ、いるんですよ。おいおいおい、
こら。ね、日本のアマチュア無線の場合ですけどもね、第4級、第3級、はい、第2級、はい、第9、はい、あるんですけどね、私の頭の中はね、はい、電話級、電子級なんですけど、
ね、そうなんですよね、もうだいぶ前ですよね。
そうですよね、
電話級、電信級っていうのがあって、これが入門クラスだったんですね。
そうですね、
はい、でその後それがいろいろ改正になって4級3級という言い方になりましたよね。
だいたい電信そのものの、ね、はいはい、試験がだんだんとなくなってきましたからね。
そうなんですよね。
実はね、うん、私ね、うん、一山持ってなかったんですよ。
あれ、そうなんですか。
はい、
ずいぶん長いのにハム歴、
はい、
ダメじゃないですか。
実は昔ですね、電信が、ね、試験だった頃はね、はいはい、一山というと和分の電信があるんですよね。
ありました、はい、
だからまあ、よくツートとツーツーツーって言うんですけどもね、電信でも英文だけじゃなくてね、和文が一山にありましたんでね、はいはい、それで挫折しちゃったんですよ。
あ、挫折ですか。
そ
うですか。あら、ま
そうなんですよ。でもずっとね二山だったんですけどね、実はね、一山からもね、電信がなくなったんですよ。
あ、本当に、
はい、そうなんですよ。
うっそ、私電信やりましたよ。
やったんですか。
そうなんですよ、
なくなったんですよ、ね、
あら残念だな。
まあ、そういうのもあってね、第3級というのがね昔の電信級なんですけど、
はいはい、
まあ、割と早い時期から電信なくなっちゃって、で結局電信級電話級という区別がなくなっちゃったんでね、
は
い、
あ、そうですね、
第4級第3級ってなりましたけどね、はい、第4級というのはもう非常に簡単に取れますので、はい、まあ、当然勉強はやっぱり
必要ですよね。
それにしないと
ダメですからね。どのくらい いのレベルって言ったら変ですけど、あのよくあの高校卒業レベルとかありますよね。あれ電話その第4級だとどのくらいになるんでしょうね。
まあ取る方はもう小学生でもね取ってますからね、
はい、
だからまあ大体一般的にはまあ中学生から高校生のレベルあれば十分取れると思いますよ、
はい、そうですね、私も取ったのは中学生なんですけど、そのくらいで十分分かると取れるということですね。
で小学生の子が取ってるというのは、はい、中身を理解しなくてほとんど丸暗記ですね。
あ、そうですか。まあそれ本当は言っちゃいけない
です。はい、ちょっと言っちゃいけないですね。いや、あのちゃんと勉強されてやってますよ。
で、うん、そうするとじゃあ4級っていうのは、はい、まあ、高校生ぐらいで取れるので、
十分取れますね、
勉強をちょっとすればいいと。
そうですね、うん、で、まあ、あの通信教育みたいなのもありますし、
はい、
から、まあ、いろんなあのハムの入門書とかね、はい、から問題集とかもね、はい、あの本屋さん行けば並んでますし。
そうですか。
それともう一つ、あの講習会というのもあるんですよね、で講習会の方で、あの、まあ、勉強して、で、まあ、最後に試験とかありますんで。
試験あるんですか、やっぱりね、
はい、ありますやはりね、ただではあの合格しないです。
あ、そういうことね。
はい、
ありました。
まあ、ただであの大阪弁のただなんで、まあそういうので、はい、あの非常にあのまあ、ある程度興味お持ちでしたらですね、
はい、
あの十分取れますのでね、
あ、
ぜひね、チャレンジしていただきたい
ですね。
ハムのラジオ。
4アマ3アマ取っていくとやはり、はい、電波の出力ですね、
はい、
何ワットというのがあるんですけど、
はい、
あのまあ電球の明るさみたいなもんです
よ。あ、はいはいはい、
あの10ワット20ワット、20ワットまでですね、20ワットまでの送信機の操作ができるんですけれども、はい、まあ、それ以上の電波を出そうとすると、やっぱり2ヤマ1ヤマ
2級
1級ですね、取らなきゃいけないんで、まあ、そういうふうにだんだんと、ね、ステップアップもできますんでね、
はい、
ですからまず第4級第3級取って、はい、で、まあ、入門という形で、ね、はい、まず入って、まあ、それそのままでもね出力 20W で、まあ、我々 QRP と言ってるんですけども、はい、少ない電力でどこまで飛ばせるかということもありますので、まあ、そういうことをやるに対したら全然問題ありませんのでね、まあ、ちょっとね話は飛ぶんですけどね、はい、日本の場合でしたら4級3級の方でも、まあ、一部周波数出れないところありますけども、
はい、
もうほとんどの周波数出れるんですよね、
はい、
ところがねアメリカのね一番4級相当 の、
はい、
テクニシャンってあるんです
よ、はいはい、
短波帯が出れないんですよほとんど。
あ、制限がありますね。
制限もそうあるんですよね。
アメリカの場合は、周波数が制限されていて割と出力の方はそんなに制限されてないですよね。
だから出れるのがやっぱり VHF、UHF、
うん、
日本でいうね、スメッタ435とかね、
はいはい、
そういうところになっちゃうんでね、うん、まあ、そういう意味じゃ日本の免許を取るのも楽ですよ、
はい、そうですね、なんかこうやって話聞いてるといろいろ全くわからない方が実はいるんじゃないかなと思って、
ね、
聞いてらっしゃる方でね、アマチュア無線っていうのは、電波を出せるような資格ですよと。
そうですね。
で、いろんな周波数がいろいろ出せるってことですね。
そうですね。
FM の周波数はダメだけど、はい、アマチュア無線の免許で許された範囲で例えばAM 放送に近いところに 1.9 メガというのがあって
あります、ね、
それからいろんなバンドがたくさんあって、はい、さっきの2メーターとか430というのは144メガとかこの144メガの近くには警察無線とか消防無線なんかもあるし、ね、航空無線なんかもこのくらいの周波数を使っていらっしゃる、
ね、地デジになる前のテレビの周波数に近いですね。
ああ、そうですね、はい、それからその上が430というのがあってこれはよく簡易無線とか、
ね、
業務に使われている無線の周波数帯に近いところに、ね、アマチュア無線のバンドがある。
あとワイヤレスマイクとかも、はい、まあ、400メガに近いところありますね。
ありますね。
よくステージとかで歌手の方が歌ってらっしゃるの、はいはい、だいたいその400メガ前後のところですね。
あ、200メガとかもありますね。
ありますね、はい、まあ、何種類かね、電波ありますんでね。
そういう周波数帯をいくつかアマチュア無線っていうのは出すことが許されていて、で出力さっき20ワットとか言ってましたけど、うん、20ワットでどのくらいこう電波っていうのは飛んでいくものなんでしょうか、ね、
電波というのはね、非常に面白いくって、まあ直進性があるというのは、まあ、はい、ある程度あるんですけども、HF 短波帯になりますとね、はい、20ワットでもね世界の 裏まで届きます。
そうですか、例えばその HF 帯っていうのは何メガっていう周波数なんでしょうか。
HF 帯はねいろんな周波数ありましてですね、はい、先ほどありました 1.9 メガこれのラジオの周波数はちょっと上なんですけどもね、はいはい、あと 3.5 メガから7、はい、7メガから10メガ、
はい、
14メガ、
はい、
18メガ、 21メガ、はい、24メガ、28メガとい
っぱいありますね。
飛び飛びあるんですよね。BCL ってあのラジオを聞く趣味の方いらっしゃると思うんですけどもね、はい、それの帯域によく近いところにあります。あで、はい、あの BCL いわゆる短波ラジオを聞く方の周波数帯もね、はい、だいたい例えば17メガとか、はい、そういうやっぱり飛びやすいところがあるんですよね。10メガとかね、
9メガ、6メガ、
そうですね、
ぐらいですね、
は
い、
その近所にはだいたいアマチュア無線のバンドもありましてですね、そういうところを使うと、はい、あのまあ、あのアンテナをとにかく、
はい、立てないといけないですね。
立てないといけないと、でそれにやっぱりちょっとお金かかりますけども、はい、いいものを作るとやっぱりそれだけ飛びますね。
まあ、それお金をかければそれなりに楽しめるということで、
楽しますね。でお金なくてもそれなりに楽しめる、非常にあの面白い、はい、趣味ですね。であとはあの、まあ、今のは短波帯の話ですけども、はい、あの高い周波数ですね、はい、テレビの周波数とか、はい、FM の周波数に近いところにも、はい、あのバンド要するに出せる周波数がありますので、そういうところはいわゆるレピーターというのがありまして、ね、
はい、あのー、レピーターというのは中継する機械
ですか？中継機ですね、はい、それはあの、日本アマチュア連盟とか含めて、はい、いろんな山の上とかに設置してますので、はい、そういうところを使いますと、あのだいたい高い周波数ですと見通しが効かないと電波って飛ばないんですよね、はい、
で見える範囲でしか届かないと、はい、
だからそこをあの中継すると、はい、山の向こうに電波が飛ばせると、はい、まあ、そういうこともできるんですよね。
いいですね、
はい、だから結構あの、そういうレピーター中継機を中心にしてお話しされてる、はい、特にあの車ですね、はい、あのモービルと我々呼びますけども、はい、モービル運用とかするときに、よく使いますね。
アマチュア無線ってこう今お話しするってことありましたね。誰かと話をするのが目的ですかね。
そうですね、
は
い、でまあ、相手は、ね、まあ、そこらに似てますんで、あのあのあれ CQ と言いますかね、はい、CQ、CQ と言ってあのどなたか聞いてませんかということで声を出せば、はい、でまあ、誰かが聞いてる方が応答してくれると、そういう世界ですね。
あ、ということはあの仲間同士じゃなくても、はい、誰か知らない人と交信というかお話をするということができるということですね、
はいはい、でそういう中からまたお友達ができたりですね、は
い、あ、いいですね、
はい、こういうの場が、はい、お友達の場が、ね、どんどん、はい、広がっていきますね。
そういう意味ではあのツイッターとかフェイスブックとかも、ね、うん、近いものがありますね、
は
い
は
い、
まあ、オフ会とか、ね、よくやりますけどね、はいはいはい、ツイッターの中まで、オフ会言ってね、
知らない方とそこで初めて出会ったりすることがあるってことですね、
だからあの、例えばあのアマチュア無線でね電波で、はい、もうとにかくしょっちゅう話してると、
はい、
でも会ったことがないのよと、
あります、う
ん、ありますよね
私も無線やってますけど、あります。
で、あ、本当に、あ、こんな方だったんかとね、
うん、でもこう話してるとものすごくこう親しみがあるというか、しょっちゅう話してましたから、ね、すごく親近感があるんですけど、実は顔は知らなかったと、
あるんですよね。あのツイッターとかね、はい、そういうソーシャルネットワークでもありますよね、
ありますね、
深いこと、あ、はじめまして、
はじめましてじゃないけどはじめまして、
はじめましてと楽しいですよね、はい、そういうのはね。
で今免許を取らなきゃいけないんで、やっぱり免許を取るの大変ですけど、免許取って無線機も必要なんですよね。
そうですね、無線機もやはり必要ですね。
あ、無線機がないと電波出せないです
よね。電波出せないですね。
無線機ってお金かかるんですか？
まあ、安いものから高いものまでありますね、ですから、まあ、あの例えばテレビで、はい、あのインチ数の大きさによって値段違いますよね。
あ、そうですね、画面が小っちゃいと安いし、でかいと高いですよね、
は
い、
あと機能的にも、まあ、こんなことができる、あんなこともできるとやっぱりちょっと高くなったりします、ね、はいはい、そうですね、それと同じような形で、無線機能もいろんな各種各メーカーから、ね、はい、出てますん で、はい、でまずあのセレクションとすれば、まあ、自分が、ね、短波帯に出たいのか、それかあの、はい、ちっちゃい、無線機でね、はい、あの先ほどの、まあ、テレビの周波数に近いところでレピーターを使って、はいはいはい、そういうところで電波飛ばしたいなというので、まあ、あのどういうリグを、あ、無線機ですね、は
い、
無線機はリグ
というんです
けど、
ね、
はい、そういう無線機をあのセレクションするかというのはまず決まってきますね。
まあ、でもあれですよね、初めてアマチュア無線やりたいっていう方は小さなハンディ機
で
言われる、
ね、
あの手に持って使えるような大きさの小さな無線機が一番安いの で、
う
ん、
ですね、
その辺からあの、まあ、
入っていくというのがいいかもしれないですね、
買われるのがいいかもしれないですね。
それとあとあの、まあ、そういう話してる間にもお友達もできますけれども、はいはいはい、多分ねあの、ご近所にアマチュア無線やってる方いらっしゃると思うんですよね、はい、
そうですね、アンテナが立ってるから大体分かるんですよね。
で、はい、そういう人のところに遊びに行くということですね。あ、
はい、
あのアマチュア無線の世界って、ね、面白くってね、はい、あの初めての人でもすぐにお友達になれるんです、
それはねやっぱ同じ趣味ということでね、
私もあの家でちょっとアンテナ上げてましたんで、まあ、近所の中学生の、ねはい、お子さんが来たりしてたんですけどもね、はい、もうすぐにお友達になっちゃいました、やっぱり同じ共通の趣味なんでお話が、ね、すぐできるんでね、ですからあの、まあ、電波出すと同時にですね、はいまあ、近所にそういう方いらっしゃったらね、はい、一回ちょっとお邪魔してみるのも一つの手かなと。
あ、確かにあのアマチュア無線って面白くて、職業関係なし、
そうですね、
男女関係なし、年齢関係なし、そんな感じですもんね。
上下関係なしです。
そうですよね。上下もなしで。
そうです。
あ、うん、本当に、自分のこう抱えているバックグラウンド関係なく、
関係ないですね、
アマチュア無線ということでつながることができるということですね。
あの実はねお友達でいてるんですけども、あのずっと、電波の上で話してたんですよ。声も若いんですよ、会ったらね結構な、ご年配の方で、
はい、
社長さんやったんですよ。
あ、そうですか。ただ、まあ、会社じゃ気軽に話ができない、
話ができないですよ、うん、あの釣りバカ日誌 の、 あの、社長さんとはあの関係みたいなもんですね。
そうですよね。あれも釣りの趣味の世界ではもうフラットっていうかね、お互いに、同じ関係ですけど、会社行くとね、偉い方と平井社員、
平井社員との差があるんですけどね。全く同じです。
あ、そうですね。
ですから、まあ、そういうあの、うん、お友達の輪とかもね、はい、どんどん広がりますしね、面白いですよね、
面白いですね、これね。今こうやってね番組やってるのも友達の輪でねつながってるんです、実はね。
そういう私とディレクターってどうやってつながったんでしょうね、今から考えたら忘れちゃいましたね。
はい、忘れちゃいました。
忘れちゃいましたね、
うん、その昔なんか、はい、
なんか
ありましたね、どっかのクラブ局でなんとなく一緒になって。
そうですね、まあ、そんなもんですね。
そんなもんですよね、
まあ、あの友達になったあの理由という、理由というか原因というのはね、もう忘れちゃうもんですね。
そうですね、はい。あのアマチュア無線そういう形で免許取って始めて、アマチュア無線やってる方は今かなりいらっしゃるんですかね。
そうですね、ちょうど携帯電話が出てくるまでは、
はい、
まあ、携帯、今でいう携帯電話代わりに使ってたという用途も多かったんですよ、
はいはい、
で例えば車何台かでね、うん、車で遊びに行った時に、はい、やはり車同士の連絡が取りたいということで、はいはいはい、まあ、それを目的にね、電話機をですね、例えば昔、はい、今の第4級とか取っておろかした方が多かったんですよ、はい、最近もそういう携帯電話とかが発達しちゃったんで、はい、そういう使い方でやってる方減っちゃったんで、うん、まあ、ハムの総人口として若干減り気味なんですけれども、はいはい、でもやっぱり根強く、短波帯を使って世界中と交信したりとかですね、はい、から、先ほどのちっちゃい無線機でもやっぱりリピーターとか返して、通信すると、はい、それからもう一つ、最近デジタル通信というのもね、
はい、
アマチュア無線の世界の中で入ってましてです
ね、いよいよアマチュア無線もデジタルの世界なんですね。
そうなんですよ、はい、今D スターというシステムがあるんですけども、はい、これは完全デジタルの通信で、はい、まあ、音を聞いていただければデジタル簡易無線とかね、はい、デジタルの業務線で聞き慣れた方はね、あ、この音かというふうな感じが分かるんですけども、うんうん、ちょっと特殊な、どうしても音になっちゃうところあるんですけれども、
はい、携帯も最初アナログからデジタルに変わった時ちょっと変な感じがしましたよね。
ああ、そうでしたっけ。
ずいぶん昔ですけど。
ずいぶん昔ですね。ハーフレートの時じゃない。
そうそうそう、あれ知ってるじゃないか。ほら、
あ、バレました。フルレートかハーフになった時にもう、あの音にはもう参りました
ね。参りましたね、はい。
話脱線してますけど、当時PHS がね 32kbps で、
はい、そうなんです、
音がめちゃくちゃいいんですね。 それを売りにしてましたけど、まあ、結局は携帯の値段が下がったんで。
そうなんですよ、 PHS がね、
あんまりと、
エリアも狭いし。
そうですね、
だから PHS やってる人今大変ですけどね。
そうですね、うん、私も実は PHS まだ持って
るんですよ。あ、そうですか、ぜひ活用してください。
あれね、いいんですよ、はい、話脱線しっぱなしですね。
しっぱなしですね。
ウィルコムさんのね、
はい、
契約がね、デジタルのパケット量がはっきり言って無料なんですよ、今ね。
あ、そうですか。
ですからね、実はね、この FM、うん、ラジオつくばのサイモール放送、私横浜で聞いてるんですけども、ずっとピッチで聞いてるんですよ。
裏瀬です、
はい、そうです裏瀬です、はい、あ、まあ、ちょっと話は脱線しましたですが、
ね、はい、で今なんか更新の話なんかよく出てきますけど、うん、更新するしか楽しみってないんですかね。
いやそんなことないんですよね。
あ、そうですか。
私なんか更新してるよりも、あの飲みに行ってる方が多いです。
あそれはそれはまた、
あ、
アマチュア無線じゃなくても飲みに行ってません、
ね、はい、お話するだけじゃなくてね、はい、実は今の、まあ、今のデジタルって言いましたけども、はい、一般的にアマチュアの中でデジタルは今2種類ございましたね、今の言ってる音声をデジタル化して通信するデジタルってやつと、はい、それから文字を使って更新するデジタルってあるんですよね、はい、で、これは昔テレタイプと言ってましたけども、はい、アマチュアではレディオテレタイプ、はい、ラジオを使ったテレタイプということで、ね、はい、言うんですけども、まあ、それの通信がありまして、まあ、速度は遅いんですけれどもね、文字をデータ化しまして、はい、それを電波に乗せて、うん、更新するというのもあります、ね、はい、であと、まあ、RTTY だけじゃなくてちょっといろいろな、はい、PSK という、はい、変調方式の違ったものとかね、はい、そういうのもいろいろとありますね、うん、結構面白いですよ。
今更新だけの話がいっぱい出てましたけど、物作ったりとかそういうことはするんですよね、やっぱりね、無線機作ったりとか。
そうなんですよ、
はい、
最近ね、無線機そのものを作るというのは昔に比べたら非常に技術が高度になってしまったんで、はいはい、なかなか難しいんですけれども、やはり周辺機器ですね、はい、そういうのは結構作ってますね。まあ、先ほど言いましたデジタル反デジタルの通信なんですけども、エコーリンクとか、はい、ワイヤーズとか、そういう、音声を載せるんですけども、はい、まあ、それのインターフェースとかですね、はいはい、そういうものを作ったりしますね。
あ、そうするとなんかこうハンダ付けとか
やりますね、
したり、穴開けの工作をやったりとかするんですね、
はい、得意な人もいてるんですよね、そういうのがねまたおいおい出演されると思いますけれども、はい、結構やってますね。
そうすると、アマチュア無線っていうのは更新するだけじゃなくて、そういった電子回路みたいなのをしたり、
ね、
はい、あるいはなんかもしかするとアンテナなんかも作ったりするんですか。
はい、そうですね、まあ、アンテナは、ね、半分以上は、まあ、既製品を買ってますけれども、はい、その買った既製品でもやはりある程度工作したりですね、はい、いじったりはしてますね。
ははは、そうするとなんかあれですね、作るのも楽しめるし更新するのも楽しめるし、ね、はい、なんかいろんなことができますよね。
できますね。だから、はい、アマチュア無線だからといって、はい、いわゆる理科系の勉強をしてなければいけないということもないんですよ。
はいはい、そうですよね。実際のところいろんな職業の方がいらっしゃって、
いらっしゃいますからね、
学校の先生、英語の先生もいらっしゃいますし、
そうですね、いや、ついついね、私は電気が苦手なんでと、ね、敬遠される方いらっしゃるんですけども、はい、そうじゃないですね、やればやるだけ、まあ、深みにはまる趣味といいますか、
ね、そうなんです。これどなたが言ってたか言われましたけど、幅広い趣味ってよく聞きますよね。で、はい、で幅広くてしかも奥が深いと言われたんですよ。
そうですね、
うん、幅広い時は大体浅いんですけど、はい、奥が深いって言われましたんでね、いろんなことが楽しい。
幅が広くて、ね、そこらに落とし穴があるんですよ。
あ、落っこちたんですね。
落っこちたんですよ、ね、どこに落っこちるかはね、その人のね、行動次第ですね。
そうですね、
まあ、大体は知り合ったお友達が何をしてるかが一番影響大きいですね、はいはい、まあ、その道に引きずり込まれるといいますか、はいはいはいはい、イニシエーションを受けるといいますかね、
そうですね、うん、と、まあ、じゃあアマチュア無線でいろんなことができる、楽しめるということですね。
楽しめますね、うん、まあ、先ほどねディレクトおっしゃったように、いろんな趣味の方、はい、アマチュア以外の趣味も当然ないろいろとお持ちなんで、だからいろんな人と知り合って自分自身 の、 まあ、極端な言い方したら自分自身の考え方まで変わってしまうようなところもありますね、はい、だからやっぱり、自分の、まあ、会社とか学校とかでしたら、はい、やっぱり自分と近い趣味なり、はい、そういうお仕事の方が多いですけれども、はいはいはい、やはりもう全然違った、はい、分野の方と話ができますんでね、そういうところでいいですよね、
うん、よく会社でもね言われるんですよ、はい、自分を広げるために広くこういう関係をしなさいって。 それはやっぱりいろんな考え方に接することができるし、はい、ね、いろんなものの見方のできる人が、ね、いっぱいとたくさんと、ね、接することに、はい、まあ、そういうことも実現できるというのがアマチュア無線ということですね。これはなかなか面白そうな趣味、免許取るのだけがちょっとね、
そうですね、これだけはどうしても、でもね、いろいろな趣味の中で、はい、いわゆる国の免許、はい、国家の免許で趣味ができる というか、はい、まあ、逆に趣味のために国家の免許を取らなければいけないというのは、多分アマチュア無線だけじゃないかなと思うんですけどね。
少ないですよね。
ですよね。
まあ、車は車だけど、まあ、それは仕事にも使うか ら、
ね、
同じ免許ですよね。アマチュア無線というのはアマチュア自分の趣味のためだけです
ね。そうですからね。
そうですね、うん、そういう意味ではなんかよくよ昔はキングオブホビーって言ったんですけど、
最近あんま言わないですね。そうですよね、うん、最近あんま言わなくなりましたですね。
言わなくなりましたね、まあ、キングオブホビーっていうか昔あのどっかの国王どこでしたっけ、はいはいはい、ヨルダンでしたっけね、国王さんがアマチュア無線やってましたね。
そうですね、
それこそキングオブホビー
ですね。
あー、そうですか。なんかアマチュア無線って面白そうだなと思ってもらえるといいですね。
そうですね、
実は私ももう40年ぐらいやってまして。
でも40年前は、ね、はい、あの期待
を
胸膨らませ
毎日、あの雑誌をこう眺めて、ね、隅から隅まで見て、この無線機かとか言いながら ね、またね、そういう懐かしい無線機の話なんかぜひしたいですよね。
そうですね、
あの日本製だけじゃなくて、ね、アメリカ製もありましたし、ね、特に、ね、私の世代なんかアメリカ製の無線機運んで
コリンズとかね、
ドレイクとかね、
ドレイクとか
スワンズとかね。いっぱいあります。
そんな知らないな。
いやいや、知ってるでしょうか。
はい、
はい、ということです、はい、なんかだんだん終わりの時間に近づいてきましたね。
そうですね、もうこんな時間ですね。もうあの趣味の話はね、もう話しだすとね、もう
尽きない
ですね。
はい、まあ、このそういった話をね、これからもまた続けていきたい
です、ね、
ぜひあの告知を、
はい、告知を、
はい、
あのこのハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。メールの宛先は、ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net。それとあのハムのラジオではツイッターの方もやっております。ツイッターのアドレスか ID はhamradio です。@hotel_mike_sierra_radio_alpha デルタインディアオスカーですね、
はいはいはい、
ちょっとど忘れしちゃいますけど。この方のフォローとかね、お願いいたします。またあのハッシュタグも設けております。#ハムズ_レディオ、#ホテル_マイク_シアラ_ロメオ_デルタ_インディアオスカーです。ツイートするときにはあのこのハッシュタグつけていただくと皆さん分かりやすくなるので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。考えたら私あの自然と言っちゃったんですけど、この、 あの、はい、ホテルアルファとかいうのって知らない人って
何ですかそれなんですよね。
これあのね、何ですかこれ。
英語で言うとフォネティックスコードって言うんですけど、日本語で何つったっけな。日本語で言ったのは符号化列じゃなくて何か言うんですよね。
忘れました。フォネティックですね。で
結局その H って言っても分かりにくいと。
そうですよね。
だからホテルっていうと、あ、それがエッチだなって分かりやすいってことですね。
はい、ディレクターはエッチなんだ。
あれ？
あれ？
H.A.M. って言ったじゃないですか。
そうかそうか。
はい、ということで今日も
終わりの時間に、そうですね、今日も終わりの時間に近づいてきました、
ね、もう今まで第4回目
か4回目ですね。もう
早いですね。
もう4回になっちゃうんです、
ね、
もう1月も終わりですよ。
ね
でもまだあれですね、まあ、最初に言いましたがテーマソングがまだできてこないんですね。
はい、ぜひね、
ぜひね、
あの、テーマソング楽しみにしてますんでね。
免許も取っていただいて。
そうですよね、体験機ってのは貴重ですもんね。
そうですもんね。
皆さんね、もうここにいる人は大体ね、みんな行きまで行ってるんです
。そうですよね。
いや、私なんかあれですよ、和文と欧文両方試験ありました
の。あ、そんなんあったんですか。
はい、
あ、いつの話です
か。昔々
あるところに
試験官が
おりました。試験官がおりました。
はい、なるほど。そこで試験を受けました、は
い。まあ、そういうお話もあれやこれや、あることないこと、ね、あ、ないことはダメか。
ないことは飽きまへんで、
飽きまへんで。
はい、はい、
ではどうもありがとうございました、
はい、よろしくお願いします。
また来週この時間にお会いしましょう。
はい、
73
さよなら。
さよなら。